聖書の朗読をいたします。フィリピの信徒への手紙第1章3節から11節。私はあなた方のことを思い起こすたびに、私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびに、いつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も、福音を弁明し立証する時も、あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように。お祈りをいたします。天の父なる神様、9月の昼の聖書研究祈祷会にあなたが私たちを呼び集めてくださり、このように共に集うことができましたことを感謝をいたします。この9月、私たちはいよいよこの教会の創立150周年の時を迎えようとしています。今そのことを覚えて聖書全巻リレー通読が行われています。この祈祷会の後もそれが続けて行われていきます。そして来たる主の日8日には創立150周年記念礼拝を守り、また9月13日の創立記念日には創立記念日の記念礼拝を行おうとしています。どうぞこの150周年のことを覚えて行われる礼拝、すべての営みをあなたの祝福のうちに置いてくださり、あなたが150年にわたってこの群れに恵みを注いでくださり、救いの御業を行ってくださり、御言葉によって生かされる人々を起こしてくださり、伝道の働きを担う群れを築いてきてくださったことを感謝しつつ、あなたの皆を褒めたたえていくことができますように。そして今あなたが私たちをこの群れへと招いてくださり、礼拝を守り、あなたに仕え、そして福音を述べ伝える者として立ててくださっている、その光栄を覚え、その使命をしっかりと果たしていくことができますように、この群れ全体をあなたが豊かに祝し導いてください。来たる主の日の創立記念礼拝において洗礼を受けようとしている者、信仰告白をしようとしている者があることを感謝をいたします。どうぞ新しい方々をもお迎えをして、喜びを持って新しい思いであなたに仕えていくことができますように。そしてこの秋にさらに続けて行われていく150周年の記念の一つ一つの営みをあなたの恵みの時としてください。あなたの恵みを豊かに覚えつつ、そのあなたのご期待に、また恵みにしっかりと応えていくものとなることができますように導いてください。また今この群れにおいて信仰を求めて礼拝の生活を送っている方々、どうぞあなたが一人一人を導いてくださって、信仰の告白洗礼へと至らしめてくださいますように。あなたがこの群れに招いてくださり、共にあなたを礼拝する者、あなたの民としてくださいますようにお願いをいたします。特に若い人々が教会に集って礼拝を守り、そのことを通してあなたからの恵みを豊かに受け、教会に自分の居場所を見出して、また多くの仲間たちを与えられて、あなたを中心とする交わりのうちに生かされていくことができますように、若い人々を教会へと招いていってくださいますように。 お願いをいたします。そのために計画をされている青年のための一つ一つの集い、神奈川連合長老会、あるいは日本キリスト教団などにおいて行われる青年のための集いを豊かに祝し導いてくださいますようにお願いをいたします。そしてどうぞこの群れをあなたがあなたの民として、あなたの群れとして立てまた育て用いていってくださいますようにお願いをいたします。今地震や台風の被害を受けて苦しんでいる人々がたくさんいます。どうぞその被災している地の人々をあなたが守り支え力づけてください。その地であなたを礼拝している教会をあなたが顧みてくださり力づけてくださって、礼拝を通してあなたの恵みの御言葉が力強く語られ、慰めと励ましが苦しみの中にある人々に届けられていきますようにお願いをいたします。また世界では戦争が続いており、ロシアとウクライナの戦争も激しさを増しており、またイスラエルとハマスの間でも停戦がなかなか進みません。そのことによって多くの人々が命を落とし傷ついています。どうぞあなたが憐れんでくださり、戦いをやめ平和共存へと方向転換をすることができるように導いてください。平和を築いていくために祈りまた労苦している多くの人々がいます。どうぞその人々をあなたが守り、その働きを力づけ実りを与えていってくださいますように、私たちも本当に無力のであることを覚えますけれども、その中で常にこのことを覚えて祈り、またそれぞれにできる働きをして平和のために平和を築いていくものとなっていくことができますように導いてください。この祈祷会を終わりまであなたの御手のうちに置き、聖霊のお働きによって祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ9月になりました。私たちの教会が創立150周年を迎える月です。で、今そのことを記念して聖書全巻リレー通読が行われていて、この祈祷会の後も通読が続けられます。今読まれているところがそこにこう書かれているわけです。で、最後ヨハネ黙示録を読み終える9月13日、この日が教会創立記念日です。その日は通読終了後の午後2時から創立150周年記念日礼拝を行いますので、どうぞご参加ください。で、この150周年の記念日を迎えるこの月の聖句をどこにしようかと考えて、150年の歴史を通して主がこの教会に与えてきてくださった恵みが端的に語られている箇所として、フィリピの信徒への手紙第1章5節を選びました。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。このことこそ150周年を迎えるこの教会に主が与えてきてくださった恵みではないでしょうか。この教会のいわゆる設立者ヘボンが横浜開港の年に日本に来たのは、自らが預かっている福音を日本の人々に伝えるためでした。福音というのは神が一人子イエス・キリストの十字架と復活によって実現してくださった救いの知らせです。その救いが自分の良い行いとか努力によってではなくて、ただ神の恵みの御心によって与えられている、この福音の喜びを日本の人々と分かち合おうとして、ヘボンはキリシタン近世化の日本に来たのです。で、ヘボンのもとに集っていた日本人たち18名によって、1874年9月13日に横浜第一長老公会が設立されました。それがこの教会の最初の日です。 彼らはイエス・キリストを信じて洗礼を受け福音に預かったのです。その日から今日までの150年間いろいろな困難や危機があったし、集う人々が多くなった時も少なくなってしまった時もありましたが、この教会において人々は福音に預かり続けてきました。そして今は私たちが福音に預かっています。まあ、そのことは今日残念ながら当たり前のことではなくなっています。福音とは別のヒューマニズムの教えが教会で語られることも多くなっているのです。しかしこの教会においては最初の日から今日まで福音が語られてきたし、そのことを大事にしてきました。今この教会が日本のプロテスタント教会の中で、最も大きな群れの一つであることができているのは、今もここで人々が福音に預かっているからです。最初の日から今日まで福音に預かっている、このことこそこの教会に与えられている最大の恵みなのです。で、これからもそのことを大切にしていきたいと思います。で、パウロは自分が伝道して生まれたフィリピの教会の人々が最初の日から今日まで福音に預かっているので、あなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っていますと言っています。フィリピの教会が生まれてからこの手紙が書かれるまでの間っていうのはおそらく数年でしょう。フィリピ教会を生み出したパウロがまだ生きているわけです。それに比べたらば私たちの教会の150年というのは何世代にもわたるとてつもなく長い期間です。最初の日から今日までの期間はフィリピ教会よりも私たちの方がはるかに長いのです。その長い期間福音に預かっていることが続いてきたのですから、この150周年というのは本当に喜び祝うべきことなのです。で、このことは主なる神の恵みの御業です。パウロは6節で、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信していますと語っています。フィリピの教会の人々が最初の日から今日まで福音に預かっているのは、主なる神がフィリピの人々の中で良い技を始めてくださり、その良い技を今日まで成し続けてくださっているということなのです。で、この良い技っていうのは人間がする善行ではありません。人々が善行を行うことで教会が誕生したのではないのです。あなた方の中で良い技を始められた方とは主なる神です。主なる神が御心によって良い技を、つまり私たちの救いのための素晴らしい御業を、恵みの御業を始めてくださったのです。で、それは人間がそれなりの努力をして救いにふさわしいものになったからではありません。人間はむしろ自分たちを作り命を与えてくださった神に感謝せず、敬わず、その神を無視して自分が主人になって生きようとしています。つまり罪人であり神に敵対しているのです。そのような人間の罪を許し救ってくださるための御業を神がご自分の意思で始めてくださり実現してくださったんです。それが主イエスキリストの誕生であり十字架の死と復活に至るご生涯です。神があなた方の中で始められた良い技とはこのキリストによる救いの御業です。そしてそれこそが福音です。福音、つまり良い知らせとは、私たちが神に敵対している罪人であるにもかかわらず、 神がその恵みの御心によって私たちのための救いの御業を始めてくださり実現してくださったという知らせです。福音に預かるとは、神が一人子イエス・キリストによってあなた方の中で良い技を、救いの御業をすでに始めてくださり、それを実現してくださっているのだという知らせを聞いて、主イエスを救い主と信じて洗礼を受け、主イエスと共に生きるものとされ、主イエスによる救いの喜びに預かることです。フィリピの教会において、最初の日から今日まで、そのことが起こっていることをパウロは喜び、神に感謝しているのです。私たちの教会においても、最初の日から今日まで150年にわたって、そのことが起こり続けてきました。主なる神が私たちの中で始めてくださった良い技を150年にわたって成し続けてきてくださっている。そのことを私たちも喜び、神に感謝するのです。しかしパウロがこの6節で語っているのは、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださるという確信です。つまり神が始めてくださった良い技、救いの御業はまだ完成していないのです。それが成し遂げられ完成するのは将来のこと、キリストイエスの日までになのです。つまりパウロはここでフィリピ教会のこれまでの歩みを振り返っているだけではありません。現在そして将来、今とこれからをも見つめているのです。私たちが教会創立150周年を喜び祝うことにおいてなすべきこともそれです。最初の日から今日まで福音に預かっている、そのことを感謝するのは、その福音が、つまり神が私たちの中で始めてくださった良い技がまだ完成しておらず、これからその完成に向かって前進していくということを覚えて、これからも続いていき最後には完成するその良い技に今もこれからも預かり続けるためなのです。で、私たちが何かの良い技をすることでそれを成し遂げるのではありません。この良い技を成し遂げてくださるのはあくまでもそれを始めてくださった主なる神です。しかし主なる神はこの良い技、つまり私たちの救いを成し遂げてくださる中で、その救いに預かる私たちを新しく生かし用いていってくださるのです。福音に預かるというのはそういうことです。神に敵対している罪人である私たちが神の恵みの御心によって救われ、罪を許されて神の民とされる、その福音に預かることによって私たちは神に愛されているものとして、神と共に、主イエスと共に新しく生き始めるのです。福音に預かるっていうのは、神の良い技によって罪を許され新しくされて、その神の良い技に仕え、その一端を担うものとなることなのです。そのようにして私たちも神の良い技の前進とその完成に向けて共に歩んでいくのです。その歩みにおいて私たちは一つの群れとされていきます。私たちが福音に預かるのは一人でではありません。パウロはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっていると言っています。あなた方が福音に預かっているんです。そしてこの預かるという言葉は、聖書の言語ではコイノーニアと言いますが、それは交わりとか分かち合いという意味でもあります。福音に預かるとは、個人が救われることではなくて、福音を分かち合う交わりに生きるものとされることなのです。パウロはフィリピの教会の人々との間に 福音を分かち合う交わりが与えられていることを喜んでいます。7節で彼はあなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからですと言っています。福音に預かるところには共に恵みに預かるものとしての交わりが生まれるのです。つまりそこには教会が築かれていくのです。あなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているというのはそこに教会が築かれ歩んでいるということです。ですからこの聖句は教会創立150周年を迎える今月の聖句として誠にふさわしいのです。で、福音を分かち合う交わりとは神の愛による救いを分かち合い、この愛に共に預かる交わりです。そこには互いに愛し合って生きる交わりが生まれます。8節においてパウロは私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいますと言っています。キリストの愛の心によって救われた、それが福音です。それを分かち合うところにはそのキリストの愛の心で互いに愛し合う交わりが生まれるのです。それが教会です。教会はキリストの愛によって互いに愛し合うことによって一つの群れとされていくのです。でしかし神が始めてくださった良い技がまだ完成していないように、私たちがキリストの愛によって互いに愛し合う教会の交わりもまだ完成してはいません。それが完成するのはキリストイエスの日、つまり主イエスがもう一度この世に来てください、生きている者とすでに死んだ者とを裁きになるその日です。その日にこそ神が始めてくださった良い技、救いの御技が完成するのです。私たちはその終わりの日の救いの完成を信じて待ち望みつつ、まだ救いが完成していないということはさまざまな問題があり、したがっていろいろな苦しみ悲しみのあるこの世界を忍耐しつつ歩んでいくのです。しかし私たちはすでに神が主イエスによって実現してくださった福音に預かっています。主イエスはすでに私たちのために十字架にかかって死んでくださり、そして復活して永遠の命を生きておられるのです。すでに実現しているその福音によって支えられ、いまだなお残る苦しみ悲しみの中を希望を失わずに忍耐して生きる、それが私たちの信仰です。で、そのことはキリストの愛によって互いに愛し合う私たちの教会における交わりにおいても言えます。それはいまだなお完成しておらず、欠けがあるので、愛し合うことができずにかえって傷つけ合ってしまうようなことが起こるのです。教会における私たちの愛はキリストの日に向かってなお成長していかなければならないのです。9節以下のパウロの祈りはそのことを語っています。私はこう祈ります、知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエスキリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように。私たちの愛がますます豊かになるようにと祈っていきたいのです。で、そのためには知る力と見抜く力とを身につけて、本当に重要なことを見分けられるようになる、そのことを祈り求めていかなければなりません。本当に重要なことを見分ける、その本当に重要なことっていうのは、神はその一人子主イエスの十字架の死と復活によって私たち罪人の救いを すでに実現してくださっている。神はそれほどまでに私たちを愛してくださっているのだということ、つまりは福音です。私たちはすでにその福音、つまりキリストによる神の愛、キリストにおける神の愛を聞いており、それに預かっています。しかしその福音、キリストにおける神の愛、それによって本当に互いに愛し合う交わりが築けているわけではありません。それは私たちの努力が足りないからではなくて、福音を、このキリストにおける神の愛を本当に味わうことができていないからです。福音を本当に味わうためには、神が私たちの中で始めてくださり実現してくださった良い技を知る力と見抜く力とを身につけることが必要なのです。その感覚を研ぎ澄まされていくことが必要なのです。そのことを私たちは祈り求めていきたいのです。それによって私たちの愛はますます豊かなものとなり、キリストの日に備えていくことができるでしょう。このことを創立150周年を迎えた私たちの教会の祈りの課題としたいと思います。そしてそれは、最初の日から今日まで福音に預かっているというこれまでの歩みがあるからこそできることです。私たちは福音の喜びにすでに預かっており、それを味わっているのです。その喜びをさらに深く、さらにはっきりと知る力を与えられて、福音、つまり神の恵みによる救いと、そうではないもの、つまり人間の力によって何かを成し遂げようとする倫理道徳の教え、ヒューマニズムの教えと見分けられるようになっていきたいのです。それによってキリストの愛の心を本当に知り、その愛で互いに愛し合う群れとされていきたいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、創立150周年を迎えるこの9月の昼の祈祷会にこのように集めてくださり感謝をいたします。あなたはこの群れにおいて150年にわたって福音に預かっているという事実を、その恵みの事実を与えてくださいました。今私たちがその恵みに預かり、福音に預かっていることを心から感謝をいたします。あなたはその恵みの御業、良い技を私たちのうちで始めてくださり、今もそれを続けて行っていてくださり、そしてそれを終わりの日に完成しようとしてくださっています。その終わりの日までこの御業は完成はしておらず、さまざまな賭けを持ちながら、問題を抱えながら、人間の罪による苦しみや悲しみをもそこに持ちながら、しかしすでに与えられている主イエスキリストの十字架と復活による救いの恵みの中で、私たちは希望を持って忍耐しつつ、その完成を目指して歩んでいきます。私たちが教会において与えられる交わり、キリストの愛によって互いに愛し合う交わりも、同じようにさまざまな賭けがあり、時には傷つけ合ってしまうことがあり、苦しみや悲しみが生じてしまうことが多々あります。そのことは世の終わりまで続いていくでしょう。しかしあなたはすでにキリストの愛によって私たちを愛していてくださり、あなたの救いに預からせていてくださり、福音を味わわせてくださっています。そのことに支えられて、私たちもその福音をよりはっきりとより深く知る力を与えていただいて、その福音の恵みにより深く預かっていくことができますように、そのことによってあなたの愛をより深く知り、その愛に生かされて私たちの愛も育てられ成長していくことができますように、互いに愛し合う群れを築いていくことができますように、しかしなおそこに残るさまざまな賭け、それによる苦しみ悲しみを忍耐しながら、希望を失わずに 歩み続けていくことができますように。150周年を迎える私たちがこのことを祈りの課題としてしっかりと受け止めながら新しく歩み出していくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。